そこまで。はいはいはいはい。15周年イヤー突入いたしました。私シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまででございます。イエーイ。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮が日本全国各地、自分の運転でツアーに回るということで、その時見てきたもの、食べたものはあんまり言わないね感じたこと、出会ってきた人たち、ライブの模様などなどをお話ししていく番組でございます。今週もお付き合いくださいというわけで、いよいよ私の
料金は500円
いいですよ、料金は500円です。なんだっけ、私のソロ活動15周年イヤー、つまりは16年目が始まったわけであります。ヒューヒューヒュー、どんどんどんどん。というわけで今私はですね、仙台に向かって車を走らせているところでございまして、なんとなくなんですけど、ちょっと久しぶり、まあ1ヶ月ぶりか1ヶ月ぶりなんですけども、なんかすごく久しぶりのような気持ちで車を走らせているんですけれども、やっぱルートがね、例えばまあ新潟方面からだったり山形方面からだったり仙台入りをしたりするとね、東北道を通らなかったりするんですけれども、今回は都内から向かっているので東北道に今向かって首都高をね走ってきたんですけども、首都高はやっぱ今日は何曜日だ、火曜日か、あ時間帯かな、なんかすごく車の数が少なくて走りやすくてだいぶホッとしております。というわけで残すところ多分350キロだと思います。ナビ設定してないからあと何キロぐらいって言えないんですけれども、もうすぐ浦和のインターチェンジに行くところですね。そこから東北道に入ろうというところでございます。この配信ももう150回を超えて、まあ、ちょっとしれっとあの休ん飛ばしてしまった時もありましたけれども、150回をね超えて、まあ、私も録音しているんだなという感じですけれども、さっきマックのポテトが L サイズまで全部150円だからっつって買っちゃって食べちゃって深夜なのに、おかげでちょっと喉に油が絡んでますけど、お聞き苦しかったら申し訳ございません。一体このポッドキャストっていうのは何人の人が聞いてるのか全く私把握していなくてですね、で当然話している時もなんていうんですか、空虚に向かって話しているので、誰がどういうリアクションをしてるか全くわからないんですけれども、まあ、いろんなシチュエーションで聞いてもらっていると思いますので、30分間ね、なんか楽しみにしててもらえたら嬉しいなと思います。どれだけの人が生き残っているのかしら、聞いてますよって当初言ってた人がわかりませんけれどもね、もうすぐ2年目になるの、来年の5月ぐらいで2年目になるんじゃないですか、まあ、2年経つんじゃないですか、3年目かね、え楽しみですね。どっかのタイミングでひとまとめに何十回分をひとまとめにしてリリースしますよとかっていうのもありかななんて思ってますけども、なんかどうやらその裏の人私は表の人って感じ、あ何通行止めって書いてるけど、どこがどこが、やだ圏央道かな東北道かな、ちょっと待ってよ、常磐道かな、そのようかな、あれ須賀川工事通行止め、マジっすか、じゃあ福島のどっかで、え朝には復活するのかな、どうなんだろう、やだやだやだ、そんなの予定外すぎてやだやだ、ちょっと後で調べなくっちゃねえ、嫌になっちゃいますね、何の話だかもう忘れちゃいましたけれども、まあそんな感じでね、なんかいろいろひとまとめにしたりできたらいいのになぁなんて思っておりますが、やっぱなかなかこう、あそう裏の人がね 全部取っといてくれているようなので、それもできなくはないんですよ。だから、まあ、いつかのタイミング、何かのタイミングでできたらいいなと思うけど、もう150回超えてるからな。 MP3 データとして CDR にしたとして何個ぐらい、30回分とかずつやっても3515で5倍分ぐらいになるわけだね。すごい感じだな。まあちょっと考えます。まあ欲しい人がいたらっていう感じですけどね。さて、冒頭でも言いました通り、ソロ活動15周年イヤーが、始まりました。11月17日は私が初めて一人でステージに立った日、アコギを持って一人でステージに立った日ということで、2004年の11月17日、府中のフライトっていうところで、ライブをやったのが始まりと私は認識しておりますが、もう15年も前のことなんで、まあぶっちゃけ日にちとか多分そうであろうっていう感じの中で、VHS が残ってたんで、その時のライブをね撮った VHS が残ってたんで、あーこの日が最初だなって。その前の月は六本木で弾いてもらってのツーマンライブをやったっていう記憶が、10月にやったっていう記憶があるので、なんでかわかんないけど、それが多分そのしょうちゃんっていうね、もう激うま、今はもう超売れっ子ギタリストがいるんですけど、にサポートしてもらった最後っていう記憶があるので、なんとなくそれで覚えてるんですよね。で、まあこの話も何回もしてるかなと思いますけど、本当に今の何高校生みたいに立って誰かのカバーをやってなんて、もう全然アコギ弾いてなんて全然できなかったんで、まあ自分の全部自分の曲ではあったと思うんですけど、多分ねゲッタムーバーやったな。で、今のノーカラーズって曲の一番最初のバージョンもやったでしょ。あと何やったかな、抜け殻もやったかな。でもお、なんか始まっちゃった。やだやだ、びっくりした。なんかちょっとその何の曲やったかな、指弾きは未だに苦手なんでそんなに多くやってはいないですけども、その当時は多分、まあ、5曲はやったはずなんですよね。30分ステージだったはずだから5曲やって、それから MC を多めにして4曲やったかな。まあ何せ本当に下手っぴーでしたんで、立って弾くことなんて、いつからできるようになったのかも全然わかんないんですけど、そこからね、その日っていうのを忘れずにいたがために、つい先日のね15周年っていう節目の日に、その当日にライブができたんですけれども、ある意味だから自分のそのプライベートな意味での誕生日は9月4日ではあるんですけど、荒牧亮としてのそのシンガーソングライターとしての誕生日っていうのは、ソロシンガーソングライターかは11月17日なので、どっちかっていうとまあ11月17日っていうその日の方が私はなんか音楽人生だけを考えれば思い入れが深いなぁなんて思ったりもしてますね。来年はリクエストワンマンライブ、やっぱり1000透明半でできたらいいなぁ。今年できなかったからね、なんかスリーマンやらせてもらったけど、やっぱリクエストワンマンライブ面白かったからな。まあそのライブを振り返るのはこの後にしようかな。ちょっとね何の曲をかければいいかなって考えてたんですけれども、やっぱこれを聴いてもらおうかな。そのライブの中で結構好評だったというか、やっぱ私が今までやってこなかったことの中でもすごく自分の中でも新鮮だったし、他の人の協力なしではできなかったことでもあるので、本当に感謝の塊の曲になりましたね。 いでは聞いていただきたいと思います。荒牧亮で、フィーチャリング鶴道しるべ。できたらいいな、これは確実に頼むぞって思って作った曲でしたね。なので、鶴にこうリハーサル入ってもらって作った時とかにすごいその伝わるのが早かったというか、そんな気がしましたね。でまたその鶴の3人がすごいいい人でさ、もう感動して涙出ちゃうぐらいいい人でさ、ボーカルは秋野篤さん、アツイって呼ばれてますね、皆さんからね。それからベースの神田雄一郎さん、私は神田さんって言ってるけどみんなはどういう風に呼んでるのかな。神田バード、それはベースの名前か、難しいな。それからドラムの笠井ドン吉木さんなんですけど、私はもういつの間にかドン君って呼んでます。いつから呼び出したのか全然覚えてないんですけど、許可された覚えも全然ないんですけど、ドン君って呼んでますね。この3人がすごいすごいすごいすごい素敵なパーソナリティをお持ちで、そりゃ鶴の楽曲ってこうなりますよねっていう感じなんですよ。だからもうそのワンマンライブの話はね、また来週かな、来週分でやろうかなと思ってますけど、もうなんか本当になんていうかな、あの3人でしかできない音だし、そこになんかちょびっと混ぜてもらえてすごい嬉しかったし、何しろもうステージに立って音を合わせられたっていうのは本当にありがたい話ですよね。年はね1個しか違わないんですよ、1個上なんですよ。まあ言ってしまえば1個上ってすごいなんかセンシティブな関係になる可能性もあるので 特にあの学生時代とかにね出会ってたりするとあれですけど、でもなんかずっと年上のような感じですごい大人だななんて思うのはやっぱりメジャーを経験してるからかななんて思ったり、まあ人間のデカさが違うな、器が違いますわ。だからワンマンライブ結構多くの人が鶴の CD と河野圭介の CD を買ってってもらえてですね、私めちゃくちゃ嬉しかったし、そのゲストに呼んで呼ばれた側もそれだけ CD を買ってもらえたら嬉しいだろうなっていうぐらい売れたっぽいんですよね。私その何枚売れましたなんて聞いたらあんまりこういうのってあんまり聞き、ね、ちょっと聞きづらいので言わなかったですけど、たくさんの人が並んでるのを横目に見てたので、ああよかったよかったと思って、でどうやらなんかシルバーアクセサリーの FL の、 あのアクセサリーも一つなんか高価なものが買っていただけたということで、もうでさらにヤン君のピアスも私 の、 あの大好きなチームしめちこちゃんのミブーさんがどうやら買ってくださっていて、なんだよみんなも愛の塊やなみたいな、で私が好きなものに対してみんなも好きって思ってもらえる喜び半端ないっすわ本当に。だってみんな違う人生を歩んでるからみんな違う感じ方をするはずなのに、ここの部分一緒なんだと思って、それの顕著だったのがやっぱり流れる雲よですよね。夜明けを待つこの刹那にっていう曲を、まあ、の歌詞はね草笛文子さんに書いていただいて、あやこさんだけいつもこれ分かんなくなっちゃう、もう当日も分かんなくなっちゃってみたいな感じでしたけど、草笛文子さんにねかあのいつもね違う違う名前で呼んでるから難しいの書いていただいて、で挿入歌として使っていただいて、だったらあの役者2人連れて行けますけどみたいな感じになって、わーじゃあもうぜひお願いしますということで、1曲だけのために来ていただいて、でさらにはセリフもご披露いただいて、それにみんなが心を震わせたというか、で涙してる人もたくさんいたみたいで、やっぱ私が大切にしているものっていうのがなんとなくそのお客さんに常々浸透しているっていう言い方でいいのか分かんないけど伝わってるのかなって思ったら、なんかめちゃくちゃ嬉しいですねやっぱりね。すごい嬉しかったです、なんかそのことが嬉しかったです本当に。なんか15周年っていう節目ではあるんだけど、だその節目だからこそいろいろ詰め込めたわけでして、普段のそのじゃあワンマンライブやりますっていう時ではやっぱねゲストって呼ぶにはすごく限られていることだと思うので、なんかそれができたのはなんか15周年だからで、でもその自分の中のなんていうのかな決意みたいなものっていうのは特別に新たにするんじゃなくて、やっぱり常々心がけていることをどんどんどんどん研ぎ澄ませていくっていう方が、私はなんか自分のそのこれからの音楽人生の過ごし方に対してはなんか正直なところかなと思いますね。やっぱいつまでたっても上手くなりたいという向上心を持っていたいし、いつまでたっても最高を更新するぞっていう気持ちでいたいし、もちろん売れたいしね。やっぱ今回そのまあブログをねあのこの後更新するので、この先の話はあれですけども、やっぱ景色を見た時にもっとでっかいとこでやりたいってすごい思って、そのために頑張んなきゃいけないことってどんなことがあるんだろうって思ったら、もうなんかこの1年のことを振り返るともう恐ろしすぎて恐ろしすぎて、なんかまたああいう気持ちになるのかと思うと怖っ、もうやりたくないわっていう気持ちもあるんだけど、でもやっぱり大きいとこでやれたらいいのになって思わせてくれたのは来てくれた皆様です本当に。や るなお前ら。いや本当にね。では、ここでもう一曲聴いていただこうかなと思います。さっき河野圭介の話も出しましたが、圭介はですね、まず流してから喋ろっか。彼とはねもう本当に腐れっていうほどではないんだけど、河野圭介に出会って本当に良かったなって思うことがいっぱい、ムカつくこともいっぱいあるんですけど、お前私の何を知ってんねんって思う時もたくさんあったけど、でもやっぱり彼みたいにたくさん思ったことをぶつけてくれるっていう言い方でいいのかな、分け隔てなくじゃないけど、その壁を取っ払ってぶつけてくれる人ってなかなかいないので、すごく出会ってよかったなって思いますね。でそんな彼が本当にすごい素敵なピアノを弾いてくれるので、やっぱりこの曲を弾いてもらわにはいかんなと思ってお願いしました。荒牧陽ソウルフルより All for you。 Everything is all for you。 今までもこれからも This is my reason I see。正解なんてなくて、進むべき道があれば地図を指でなぞって、夢の中でさえも青を描き、大空を飛び回り、どこにだって届けられる。 Everything is all一人あなたがいる、また前を向ける。 Everything is all for you。 今までもこれからも This is my reason I can sing in here。来ましたのは荒牧陽ソウルフルより All for you でした。ありがとうございます。ゴスペル風としかちょっとね言えませんが、ゴスペルはキリストのことを歌ったものを言うので、クワイアソング、なんて言えばいいですかね、合唱曲。ちょっとやだなそれ。本当にケイスケはですね、ケイスケの話をしますね。このピアノを弾いてるのは河野ケイスケなんですけど、河野ケイスケはにはコーラスで CD とかライブに呼んでもらったりしてたし、私の音楽人生においてやっぱこの人にはかなわないなっていう思いとかもあったりして、でそれが年が近くて性別が違って、こういう節目とか何かのタイミングにツーマンライブをやらせてもらったりとかしてる時にすごいいい刺激をもらうし、なんとなく腹割った話ができてるような気がするし、考え方は結構反対のところにいるんじゃないかなっていう人なんですけど、出てきてる音楽もそうだしね。私はどんどん大きい舞台に立ちたい、でも彼はもうちょっと近くで伝えたい人なんじゃないかっていう話の中で感じて、ただその彼の話ってすごく難しくて、理解をするまで今はこういうことを言ったのかな、どういうことを言ったのかなっていうことは結構頭をフル ル回転させないと彼の話って結構難しいんですよ。だけどその熱さとか私に対して感じてくれてることとかっていうのを正直に言ってくれるので、そういう仲間と出会えたっていうのはやっぱりすごくラッキーだなと思いますね。で、彼にダセーって言われると腹立つし、すごくもっとかっこよくなってやるっていう気持ちにさせられるし、彼にかっこいいって言われたらすごく嬉しくて、よしもっとかっこよくなってやるってまあどっちにしてもかっこよくなってやるって思わせてくれる存在なんですよね。まあだから昨日じゃないや、あの先日のね、日曜日のライブで3曲だけでしたけど、きっと歌が伝わった人たちもたくさんいたんだと思うんですよ。だから本当に今回鶴と河野圭介にちゃんとそれぞれの歌を歌ってもらうっていう時間を作れてよかったなって思うし、圭介に関してはやっとなんか恩返しというか、まあ、1回だけしか私はできなかった、できてないけど恩返しができたのかな、やっと借りを返した感じのような気もするけど、でも圭介はね私より 1.5 倍の人数呼んでますからね、やっぱ彼はすごいですね。私もまだまだ頑張っていこうと思いますので、まあ、圭介のようになりたいっていうのではなくて、でもやっぱりたくさんの人に見てもらえるように努力を惜しまずに向かっていきたいですね。いや本当にいい仲間と出会えたなって思いました。なりたいもの、行きたいところっていうのはそれぞれ違うにせよ、出会えてよかったですね。でですね、まあ、ちょっと今後どうなるかわからないんですけども、まあ、スタッフ今回ね入ってくれたひろみさんっていう方がいらっしゃいまして、その方も少しあの今後もお手伝いしていただけそうなので、必ず物販にいるわけではないですし、私が物販に立たなくなるっていうことでも全くないですけど、その今まで欲しかった、やって欲しかったことっていうのが私の運転している間にどっかに地方に行っている間にやっておいて欲しかったことみたいなのをもしかしたら手伝ってもらえるかもしれないっていう存在が現れてくれましたので、もしかしたらもうちょっと面白い報告が今後していけるのかなっていう予感もしつつ、でも何があるかわからないので約束はできないんですけど、なんかこんなことできたらいいなっていうのを頭の中に思い浮かべつつこれから活動していけそうなので、なんか本当にそれこそハロウィンぐらいまではもう私ダメかもって思って、これはちょっとワンマン無理かもって思って、もう誰が来るかもわかんないしって、で物販もやってあれもやってちょっと何がどうなるか分かんないやって思ってたんですけど、完全に女神が現れてメシアが現れてくれまして、完全にモチベーションが上がりましたね。ギリギリのところで皮一枚首がつながった感じがしましたね。だから余計にまああまり急がずゆっくりと着実にいろんなことをしていきたいなって思いますので、今後も SNS とかねホームページとか期待して待っていてほしいなと思います。はい、まあ、来週分は、来週配信分はちょっとその下北沢ガーデンでのライブのいろんなことね起きたことをお話ししようかなと思います。まあ、表に出てることが全てなんですけれども全てなんですけれども、あのめっちゃ面白かったねっていうことが起きまして、まあ、あのワンマンにねいらしてない方もこれを聞いてると思うので、ちょっとそのあたりも話ができたらいいなと思います。では、エンディングに参りたいと思います。この番組では皆様からのメールを大募集 集しております。メールアドレスはラジオアットマークりょうあらまき .com radio@りょうあらまき.com です。そして私のインフォメーションはすべてホームページ、ツイッターなどに載っております。ホームページは http://www.りょうあらまき.com りょうあらまき .com です。アリルレロは全部あるで大丈夫です。そして、私のあらまきりょうで、検索していただきますと SNS なども出てきますので検索してみてください。あらまきりょうのあらは草冠のあらいに牧場の牧でございます。カタカナでりょうです。ぜひ検索してみてくださいね。というわけで残すところどこら辺なんでしょうか。ある、今年の夏ですかね、話題だった佐野サービスエリアまであと10キロぐらいと迫っております。またなんかストライキが あるようなないようなみたいな感じですけどね。もうでも雇われてる側にも人権があるんだっていうことをね知った方がいいですよ。いろんな人本当に上も下も上も下もってもう上司と部下なんでもうそこは絶対なんですけど人権はありますから。まあフリーランスなんでそれも全くなんかあれですけどね、なんか説得力ない感じですけどバイト経験たくさんありますからね。では、あと何キロぐらいかな、250キロぐらいちょっと分かりませんけれども、ちょっとそこまで行ってきたいと思います。ではまた来週お会いしましょう。行ってきます。